ニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りしています。今日は兵庫県立人と自然の博物館から一博研究員池田忠宏先生をお迎えしまして、この時間は恐竜のお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして子どもたちから直接ね、先生に質問をしたいというね、電話がつながっています。早速ですが呼んでみましょう。もしもし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
はい、お名前教えてください。
6年生の乾竜馬です。
はい、竜馬くん6年生なんですね。
はい、
はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ竜馬くん、早速ですけれども先生に質問があるということで、2つあるのかな、質問が。
はい、
はい、じゃあまず1つ目教えてもらえるかな。
はい、恐竜はどういう色だったかは化石からわかるのですか。
はい、ということですが、池田先生いかがでしょうか。
はい、ご質問にお答えします。恐竜の、多くの恐竜についてはですね、実は色っていうのは明確に分かっていません。で、多分皆さんが図鑑で見る恐竜で色を描かれてると思うんですけども、あれは大体その描く人の思いであるとか、まあその時の復元する研究者の思いとか、そういうものが反映したものでした。で、ただですね、最近色が分かったっていう研究が出てきてですね、1996年ですけども、中国でですね、体長1メートルほどの羽毛が生えた恐竜が発見されています。シノサウロプテリクスっていうやつですけど、恐竜ですけども、全身の骨に加えてその前に羽毛が残ってる状態ですね。で、最初に報告されてから最近ですね、2010年に改めて研究チームが調べたところ、その羽毛の表面をですね、電子顕微鏡という非常に特殊な顕微鏡で見ると、細長い粒であるとか丸い粒が見つかったそうです。で、その粒と今生きている鳥の羽を観察すると同じようなものが見つかったと。どうやらこれはその色に関係するもんじゃないかってことが分かってきたと。で、これを調べることで、その当時のそのシノサウロプテリクスがどういう色だったのかってことを推定している研究が出ました。尾がまだら模様で、背中にかけての茶褐色の羽毛が生えていると。これ初めてそういう意味では科学的な根拠を持って色が分かったっていう研究があってですね、そういうことが分かりつつあります。で、ただですね、たくさん恐竜見つかってるんですけども、その色が推定されているものはですね、10種類ほどしか分かっていない。なのでまだまだですね、色が分かってないのは多いです。で、最近の研究だと鱗の化石を見ることによって、その同じような色の構造を見てですね、色を明らかにしようという研究などもありますね。
はい、ということですが、龍馬くんどうですか。分かりましたか。
はい、
分かりました。
ありがとうございます。
すごい、素晴らしい。はい、はい、
うん、
いいですか。なんか質問あったら言ってください。大丈夫かな。いいかな。はい、じゃあ次の質問お願いします。
はい、恐竜の寿命はどれぐらいですか。それはどうやったらわかるんですか。
はい、ということですが、はい、いかがでしょうか。はい、
そうですね、なかなか難しい質問ですね。
はあ、難しい質問ですかね。
で、皆さんね、今生きてる生き物の寿命ってどうやって測ると思いますか。
いや、そうですか。リュウマ君分かりますか。
で、なかなかですね、実は我々が普通に見ている、例えばその辺にいる、ニホントカゲとか、ああいった生き物でも、実際の本当の野外における寿命っていうのを測るのって難しいんですね。ずっと観察できませんよね、僕ら。で、動物園とかで飼ってる生き物は飼育をしているので、それだと実際は野外の状況じゃないので、本当の自然状況じゃない。その中の寿命ってのは分かりやすいんですけども、やっぱり自然状況でそのどういうのぐらい生きたのかってことを推定するのは実はなかなか難しいんです。で、それはいろんなその今生きてる生き物を研究してる人もマーカーとかを生きてる生き物につけて離して定期的に見るっていうような研究をしたりとして調査もしてるんですけども、難しいのは実際確かです。ただ、じゃあどうやったら恐竜の寿命が分かるのかっていうのは、いくつか研究例があって、今ですね、大体僕らこの化石の研究する人っていうのは気にしなきゃいけないのが、恐竜 その寿命というふうな質問ですけど、年齢がどのぐらいなのかっていうことを推定することです。 どうやってそれを推定するのかというと、例えば足の骨が見つかっていれば、その足の骨を切ります。はい、1個しかない標本でもそれを切って、切ってる部分を見てみると、木に年輪があるの分かりますかね。
分かりますか、有馬くん。
木にあの丸っこい年輪という列ですね。
木の年輪分かりますか、
はいはい、うん、はい、ああいったものが骨にも見えるんです。でその年輪、あの骨の中に見える年輪の数を調べることによって、これがどのぐらいの年齢だったのかってことを推定するような研究があります。で例えばその、まあ、おじさんみたいなあの成長が終わったものなのか、そういうふうなあの皆あの子供さんみたいにまだ若い個体なのか、その年齢、ね、年輪の数とか年輪ごとの間隔を調べることによってそういうことは分かったりします。でそういった化石の情報を見て、どのぐらい生きたのかっていう推定する研究があって、例えばその小型の獣脚類恐竜っていうのがいますけど、小さいあの恐竜ですね、それだとまあ大体 3,4 年程度じゃないかな。でもうちょっと大きい、いわゆる大型の竜脚類、丹波類みたいなあの大型の竜脚類恐竜ではまあ50年以上生きたんじゃないかっていうふうなあの研究例もあって、多分皆さんが大好きなのティラノサウスレックスとかは、まあ、約30年ぐらい生きたんじゃないかっていうふうな研究結果がありますね。
ああだそうですが、リュウマ君どうですか、わかりましたか。
はい、
はい、ちなみにあのリュウマ君なんか好きな恐竜はあるんですか。んちょっと難しいかなでも恐竜の年齢分かりましたか。
はい、
はい、分かりました。じゃあ、今日は妹さんも電話に出てくれるんですよね。
はい、
はい、じゃあ妹さんにも代わってもらっていいかな。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。でお名前教えてください。
3年生の犬井玲奈です。
はい、レイナちゃんが3年生ですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあレイナちゃん先生に質問をお願いします。
強い恐竜ベスト3を教えてください。
かわいい質問ですね。
はい、なかなかあれですね、強い恐竜、
強い恐竜、
まあね、強いっていうことが、まあ、どういうことなのかっていろいろと、まあ、考えることありますか。体が大きいとか、力が強いとか寿命が長いとか、そういうものをいろいろ考えたときに、まあ、ちょっとここではですね、まあ、要するに攻撃力が強い、まあ、噛む力が強いものを強い生き物と考えてベスト3を、
はい、
お話しします。で一応いろんな研究例がありますけども、その一部の例を紹介します。でちなみにその噛む力っていうのは、その歯の形と歯の大きさと頭の構造と、でそれについている筋肉なんとかから導き出す、そういった計算みたいなのがあります。でそれでですね、ベスト3っていうことなんですけども、まずその計算によると、第3位がですね、恐竜だと、マプサウルスってやつですね。
マプサウルス、
マプサウルス、はい、アルゼンチンから見つかってるやつで、まあ、全長10から13メーター、重さ3トンの、まあ、肉食恐竜ですね。それが、まあ3.1 トンのそういう噛む力があると、
はい、
っていうのがこれ第3位。
第3位。
第3位。で、第2位が、これ、皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、ギガントサウルスってやつですね。
ギガントサウルス。
ギガント
サウルス。ギガントサウルス。はい、
ギガントサウルスですね、はいはい。で、アルゼンチンから見つかってるやつ。でこれも全長12、3メーターの、獣脚類恐竜ですね。でこれが 3.6 トンの噛む力があると。で、まあ、第1位が、まあ、皆さんがよく知ってるティラノサウルス。
ティラノサウルス、やはりこれが一番強いんですね。
まあ、噛む力は強いんじゃないかなというふうに言われてますね、うん、これ北アメリカから見つかってるやつですけども、全長が12、3メーターですね。で、まあ、5トンぐらいの噛む力があると。で、あまりそのピンとこないかもしれませんけれども、ちなみに人間が噛む力がですね 0.08 トン、だからまあティラノサウルスが63倍の噛む力を持っていることになりますよね。でこれがいわゆる恐竜の中のベスト3です。でそれ以外のいわゆる生きてる生き物の中で、まあ、最も噛む力が強い生物は、実は恐竜じゃなくてサメだったと言われています。
サメの方が恐竜よりも、はい、力が、
サメの絶滅種でメガロドンっていうのがいるんですけども、うん、でそれがですね、18.4 トンだから、ティラノサウルスの3倍以上のかも力があったんじゃないかというふうに推定されています。
ということですが、レイナちゃん、あの恐竜の名前先生いっぱい言ってくれましたけど、知ってるのありました？わかりました。
ティラノサウルスがあって、
ティラノサウルス、ね、うん、知ってた。そうですか。今のところ恐竜の中ではティラノサウルスが1位だそうですよ。
じゃないかなという
、はい、いいですか。
はい、
はい、じゃあ、もう一つ質問があるそうなので、もう一つお願いします。
恐竜の生き残りはいますか。
はい、恐竜の生き残りはいるかということなんですが、
はいはいはい、あの皆さんも必ず見たことはあると思います。で、皆さんも一度は食べたことがあると思います。で、それはですね、やっぱ皆さんもよく知ってる鳥ですね。
鳥、
まあ、うん、生き残りというか、まあ、恐竜鳥はもう恐竜と言っていいと思います。で、これどういうことなのかというと、あの私がですね、まだ子どもの頃っていうのはこの論争が続いてました。鳥は一体どこから進化したのかっていうのが、で実はこの恐竜、鳥が恐竜の夜、じゃないかという、こういった考え方はですね、1800年代に後半に出てて、で一回それが違うんじゃないかって言われて、でその後ですね、非常に保存状態に良い化石が見つかって、1986年にその骨の特徴 を詳しく調べて、まあ、その一部の獣脚類恐竜から鳥に進化していたんじゃないかってことが、あのふうに分かってきました。で最近ではもっとさらに研究が進んで、まあ、いろんな共通的な特徴が見られるので、おそらくもう鳥っていうのは、まあ、恐竜の一グループであるということが分かっています。
はい、ということですが、レイナちゃんいかがですか。わかりました。
ちょっと難しいですかね。
よくわかりました。
よくわかりました。すごいですね。そうですか。はい。レイナちゃん、もう夏休み、もうちょっとで終わりますけど、楽しかったですか、夏休み。
楽しかった。
楽しかった。いい思い出できました。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、これからも、宿題とかもあると思いますけど、頑張ってくださいね。
ありがとう。
はい。今日はありがとうございました。はい、ということで、ご兄弟、リュウマくん6年生と、そしてレイナちゃん3年生の、お二人のご兄弟質問に先生に答えていただきました。はい、ということで、恐竜が鳥だったっていうのは、私割と最近の説かと思ったんですが、1800年代に
そうですね、
あったんですね、すでにね。
で、まあ、いろいろその後またそれじゃない、そうじゃないって論争が繰り返していて、はい、でそのいったそのいわゆる証拠ですね、科学的な、
はい、
証拠が集まり始めたのがやっぱり最近になって非常にいい化石が中国とかモンゴルで見つかるようになって、それを詳しく分析するとやっぱりその共通性が高いっていう、はい、
うん、
のでもおそらくもう恐竜っていうのはもう恐竜類から進化したんじゃないかっていう。
なるほど。なんか最初私爬虫類かねずっと思ってたんですけれども、
僕らの子供の時は昔はよく鳥類、爬虫類、哺乳類とかの形で、はい、教えられたと思うんですけども、そういう観点から言うと、はい、もう恐竜類の中に鳥が入ってしまうんですね。鳥類が入って、だから、はい、恐竜って爬虫類ですよね、
はい、
だから爬虫類の中に鳥が入ってしまう、
うん、あ、そう、おかしなことになりますね。
まあ、はい、昔とちょっと教え方が違ってくるんですけども、そういうふうな分け方になってきて、で今だから僕らはそのいわゆる鳥じゃない恐竜ですね、皆さん方がよく思いつく恐竜、普通の恐竜のことを言うときは、はい、非鳥類型恐竜って言い方をします。
非鳥類型恐竜
という意味ですね。鳥じゃないですよ、鳥を除く恐竜のことを言ってますって言い方をします。
あ、そうなんですね、はい、なかなか、ね、難しい言葉も出てきますけれども、 でも、はい、でもこうやってだんだん発見があったり研究が進んだりすることによって、今まで定説だと言われたことが変わったり、
はいはい、
新しい新たな考え方が生まれたりということも、
そのが研究の面白いところです ね。
そうなんですね。分かりました、はい、では引き続き、この後も子どもたちの質問に先生に答えていただきたいと思います。ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生、この時間は三田学園の提供でお送りしています。
広大なキャンパスと充実の IT 環境、そして110年前からの全人教育、将来国際社会で活躍できる、そんな人物を育てます。世界標準の教育づくり、詳しくは三田学園のホームページをご覧ください。